クリスチャンの作家として知られている三浦綾子さんが、明日のあなたへ愛するとは許すことというエッセイ集の中で次のような文章を書いております。昨日近所の少女が遊びに来た。二人とも小学校6年生である。私は彼女たちに尋ねた。厳しい先生と優しい先生とどっちが好き？彼女たちは優しい先生と答えた。ではね、あんたたちが何か間違ったとき、厳しく注意してくれる先生と何も言わない先生とどっちが好き？彼女たちは答えた。厳しく注意してくれる先生。厳しい先生が嫌いでありながら、厳しく注意してくれる先生が好きというのは、矛盾のようで矛盾でないと私は思った。優しさを望む気持ちと、厳しく注意してくれることを望む気持ちとは、心の底で一つなのだ。自分を正しく導いてくれる先生、そんな先生が少女たちは好きなのだ。そしてこれは何十年も年を重ねた私の気持ちでもある。このように村井子さんが書いていらっしゃいます。で、この文章を読んで、その通りだと思う方も多いのではないでしょうか。しかし、一人の人が優しい先生と厳しく注意してくれる先生の両方の面をバランスよく持つことは決して簡単なことではありません。自分自身が優しくかつ厳しく注意してくれる先生の指導を受けた経験があってこそ、そのような先生になることができるんでしょう。聖書の教える神様は、優しくかつ厳しく注意してくれる先生のような神様です。本日の聖書の歌詞を通して、神様がどのようにして厳しく注意を与え、また優しく導いてくださるかということを考えてみたいと思います。本日の聖書の箇所の前の18節の後半には、しかし神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのですと記されています。旧約聖書の創世記に登場するアブラハムという人は、世界で最も古い文明の発祥の地の一つであるメソポタミア地方南部のウルという町に住んでいました。今の国で言えばイラクにあたります。アブラハムは家族と共にそこからメソポタミア北部のハランという町に移り住みました。そしてハランで神様の招きの声を聞いて、妻のサラと甥のロトとともにさらなる旅に出ました。それからのアブラハムの生涯は、ある期間一つの場所に住むと神様の声に従って旅をして、また別の場所に行くという旅人としての生涯になりました。そして家畜を連れて移動する遊牧民としての生活をしていくうちに、アブラハムと妻のサラは年を取りました。年を取って子供のいなかったアブラハムとサラに、神様は子孫が空の星のように数えきれないほど増えるという約束をしてくださいました。そして常識的に考えれば信じがたいこの約束をアブラハムは信じました。そして神様は信じたアブラハムを義、つまり正しいと認めてくださったのでした。で、この出来事に沿い合って、アブラハムが神様からの召しを受けてハランの町から旅に出た時に、神様は次のような約束を アブラハムに与えてくださいました。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。これは旧約聖書の創世記の12章2節と3節に記されている神様の言葉です。また罪深いソドムとゴモラの町の滅亡を告げる神様の使いをアブラハムがもてなした後、神様はアブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入ると約束をしてくださいました。これは創世記の18章18節にある神様の言葉です。これらの約束に基づいてパウロはこのガラティアの信徒の手紙の3章14節で、アブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶと記しました。つまり、イエス・キリストを信じる人は、アブラハムと同じように信仰によって義とされて、アブラハムと同じように祝福されるということです。またパウロは、神様がアブラハムに与えたあなたの子孫にこの土地を与えるという創世記の12章7節に記された約束を独特の仕方で解釈をしました。で、このあなたの子孫にこの土地を与えるという約束は旧約聖書の文脈だけで言えば、アブラハムの子孫であるユダヤ人たちがカナン地方を神様から与えられて所有するという意味になります。ところが、パウロはこの子孫をイエス・キリストと解釈をしました。本日の歌詞の少し前の16節に、ところで、アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことですとある通りです。で、このユニークな解釈によりまして、パウロはあなたの子孫にこの土地を与えるというアブラハムに与えられた約束をとても広い意味に解釈しています。で、第一に子孫をキリストと解釈することによって、アブラハムに与えられた祝福はキリストに与えられた祝福でもあるということになります。で、そうしますと第二に、約束された土地というのは単なる地上の土地ではなくて、義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を指し示していることになります。さらに第三に、キリストを信じてキリストと結ばれた人々もキリストと同じように義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を受け継ぐことが約束されていることになります。で、このようなパウロの解釈によりまして、あなたの子孫にこの土地を与えるというアブラハムに与えられた約束はもはやユダヤ人たちにカナンの土地を与えるという意味ではなくて、キリストを信じる人たちに義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を与えるという意味になるのです。で、このことは現代のパレスチナの問題を考えるときにも大変重要な聖書の解釈の仕方になります。で、さて、アブラハムのひ孫にあたるヨセフという人の時代に、アブラハムの子孫はエジプトの国に移住をしました。これはヨセフが 兄弟の嫉妬のためにエジプトに奴隷として売られた後、神様の不思議なお導きによってエジプトの国の大臣になったからでした。エジプトの国でアブラハムの子孫も数が増えて大きな強い民族になりました。さらに時代が経ってヨセフのことを知らない人がエジプトの王になると、この王はこれ以上イスラエルの人々が力を増し加えないようにするため、イスラエルの人々を奴隷の身分に落として苦しめました。ところが神様は奴隷にされたイスラエルの人々の苦しみの叫びに耳を傾けてくださり、モーセという指導者を起こしてイスラエルの人々をエジプトから救い出してくださいました。そして神様が約束された新しい土地に行く途中のシナイ山というところでイスラエルの人々が守るべき掟を与えてくださいました。で、それが実戒をはじめとするさまざまな法でした。神様に救われた人々がどのようにして神様に感謝する生活をしなければならないかということを教える法だったのです。で、これらの法は聖書では律法と呼ばれます。で、律法は神様がアブラハムに与えてくださった約束を補うものでした。しかし決してアブラハムに与えてくださった約束を無効にするものではありませんでした。つまり律法がアブラハムに与えられた約束に代わって神様とイスラエルの人々の関係を支配するものになるということではなかったのです。で、そのことをパウロはこの手紙の3章17節で、神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を反故にすることはないということですと教えています。神によってあらかじめ有効なものとして定められた契約とは、神様がアブラハムに与えてくださった契約、約束のことです。そして430年後にできた律法とは、イスラエルの人々がエジプトを脱出した後にモーセを通して与えられた律法のことです。これのことを踏まえつつ、パウロは本日の聖書の箇所の始めの19節で、では律法とは一体何か、律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものですと述べています。約束を与えられたあの子孫というのは、先ほどお話ししましたようにイエス・キリストのことです。また違反を明らかにするために付け加えられたというのは、人が神様の御心に反することをしたときに神様のどのような教えに反するかを明らかにするために、アブラハムに与えられた約束に付け加えて律法が与えられたということです。天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたとは、律法は天使たちの見守る中で仲介者であるモーセの手を経てイスラエルの人々に与えられたということです。で、旧約聖書をよく読んでおられる方は、神様がモーセに実戒と様々な法を与えて、モーセがそれをイスラエルの人々に読み聞かせたということをご存知のことでしょう。で、しかし果たしてそこに天使たちがいただろうかと疑問を持たれるのではないでしょうか。実際日本語の旧約聖書の元になっているヘブライ語版の旧約聖書には、モーセが律法を授けられた時に天使たちがいたという明白な記述はないのです。ところがギリシャ語版の旧約聖書の 新命記33章2節には天使たちの存在が述べられています。さらにユダヤ教の教師たちは旧約聖書の詩篇の68篇18節の神の戦車は幾千幾万、主はそのただ中にいます、市内の神は聖女にいます、という言葉を、市内山において天使たちが戦車のように神に仕えていたと解釈をしています。しかしポイントは天使たちの存在ではありません。律法はモーセという仲介者を通してイスラエルの人々に与えられたということです。つまり神様から直接に与えられたものではなかったということです。本日の聖書の箇所の10節でパウロは仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません、約束の場合は神は一人でことを運ばれたのですと記しています。イスラエルの人々は聖なる神様から直接に律法の言葉をいただくことはできませんでした。イスラエルの人々は神様に逆らうさまざまな罪がありましたから、神様に直面して直接に神様のことを受け取れば衝撃で死んでしまうからです。そこでモーセが仲介者として神様の言葉である律法を取り継いだのでした。ところが神様がアブラハムに約束を与えた時は仲介者なしに直接にアブラハムに語りかけてくださったのでした。仲介者がいなかったということは、それだけ親しい関係の中で神様から与えられた言葉であったということです。つまりアブラハムに与えられた約束の方がモーセを通して与えられた律法よりも神様からの直接の意思表示であったとパウロは言おうとしているんです。で、それではパウロはモーセを通して与えられた律法がアブラハムに与えられた約束に反するものであったと言おうとしているのでしょうか。決してそうではありません。21節でパウロはそれでは律法は神の約束に反するものなのでしょうか、決してそうではない、万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら確かに人は律法によって義とされたでしょうと記しています。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするならというのは現実に反する過程です。つまり現実はモーセという仲介者の手を経て与えられた律法はイスラエルの人々を生かすことができなかったということでした。で、そのことは旧約聖書に記されたイスラエルの人々の歴史を読めば明らかです。イスラエルの人々はエジプトから約束の地へと旅をする間も、約束の地であるカナンに定住してからも神様の律法に違反し続けました。そしてその結果イスラエルの王国は南北の2つに分裂して、北の王国は紀元前の722年に滅亡し、南の王国は紀元前の587年に滅亡しました。エジプトの奴隷状態から救い出されたイスラエルの人々はどのようにして神様に感謝する生活をしなければならないかということを律法によって教えられていたにもかかわらず、その教えを守ることができませんでした。そしてそのために神様の裁きを受けて国が滅びてしまったのでした。つまりイスラエルの人々の行いは律法の基準に従えば正しいと認められなかったということです。で、そこでパウロは万一人を生かすことができる律法が与えられたとするならと現実に反する仮定をして、 確かに人は律法によって義とされたでしょうと現実とは反対の結果を記しています。つまりそうすることによってイスラエルの人々は律法によって義とされず、イスラエルの国は滅びてしまったということを思い起こせようとしているのです。22節のところでパウロは本日の聖書の箇所の結論を次のように記しています。しかし聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでしたとあります。聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのですとは、旧約聖書の律法によれば全ての人が罪人であるため呪いを受けて滅びるしかないということです。それはパウロが少し前のこの手紙の3章10節で引用した新命記27章26節の律法の書に書かれている全てのことを絶えず守らない者は皆呪われているという教えによって示されています。またパウロは新約聖書のローマの信徒の手紙の3章20節で律法によっては罪の自覚しか生じないのですと教えています。つまり何々にせよとか何々にしてはならないと教える旧約聖書の律法はそれを守ることができないという罪の自覚を人に与えるけれども、罪から人を救うことはできないということなんです。しかし、罪の自覚を人に与えるというのはとても大切なことです。なぜなら罪の自覚がなければ人は自分が間違ったことをしているということがわからないからです。つまり今日の説教の最初に話した優しい先生と厳しく注意してくれる先生の例えで言いますと、旧約聖書の律法というのは厳しく注意してくれる先生に当たるのです。律法という厳しく注意してくれる先生がいるおかげで人はイエス・キリストへの信仰へと導かれます。つまり自分が間違ったことをしているっていうことが分かるからこそ、行いによってではなく信仰によって義としていただくためにキリストを信じようと決心するからです。22節の後半に神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためとありますように、信仰によって義とされ祝福されるというアブラハムに与えられた約束がキリストへの信仰によって信じる人に与えられるようになるのであります。それはキリストを信じてキリストと結ばれた人々もキリストと同じように義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を受け継ぐようになるということです。律法が厳しく注意してくれる先生だとしますと、信仰は優しい先生ということになります。つまり律法を守る行いがなくてもキリストへの信仰があれば、その人は神様に義と認められて祝福されるからです。しかし 厳しく注意してくれる先生がいなければ、優しい先生の優しさがどれほどのものであるかということもわからないでしょう。このようにして、厳しく注意してくれる先生である旧約聖書の律法は、優しい先生であるキリストへの信仰へと私たちを導いてくれるのであります。そしてイエス・キリストという方はどういう方であるかと考えていますと、キリストは律法を完全に守った厳しく注意してくれる先生であると同時に、信じる者を信仰によって救ってくださる優しい先生でもあるのです。で、このキリストとの交わりによりまして、私たちの人格の中に厳しさと優しさの両方が養われていくのです。その養いをいただきながら今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、誠に私たちは神様に背を向けて神様から離れて歩んでいるために、さまざまな悪いことをして罪を犯しても、それが罪であるということがわからないでさまざまなことをしていますけれども、律法が与えられたことによって神様が私たちに求めておられること、またしてはならないと言っておられることが何であるかを私たちは知り、自分のしていることが誠に神様の教えに反していることを知るようになりました。そして罪の自覚を私たちは律法によって与えられました。しかしそれだけではなく、律法を守り行うことのできない者たちを私たちのために十字架につき、死んで復活してくださったキリストを信じることによって、神は義とし罪を許し、そして天国の住まいを与えてくださるという、この大きな財産を約束してくださいました。神様、この信仰によって今週も歩むことができますようにとお願いをいたします。そして律法によって示されたこの厳しさと、またキリストへの信仰によって示される神様の愛と優しさを、私たちが共にしっかりと受け止めて今週も歩むことができるようにどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。